火曜日の朝になりました。皆様、中野先生、そして内田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。50過ぎたら自分の人生をどう設計していくか、100まで生きるこの時代、私は80代を一つの目標にしますが、70代がこんなにいいから早く80になりたいって、何回も言ってます。言いながら自分に覚悟を決めてるんだと思うんですけど、小さい頃ね、あるいは青年の頃、何が好き得意でした？趣味、あるいはスポーツから。私ね、こう見えてもね、クラシック音楽が好きだったんですよ。今頃になるとチャイコフスキーとかね、メンデスゾーンだとかね、あんなの CD でね、よくね言われるんですよ。何かプレゼントしたいけど、何が先生欲しいから、そうだね、それじゃあチャイコフスキーの第6番でもお願いしようかって、びっくりするんですよ。先生みたいに柄が悪い人、よく
柄が悪い人と言われる
だと思いませんでしたと、こう言われるんですが、私ね、それじゃあ今度ベートーベンの交響曲全部揃えてみようかなとかね、そんなこと思ってますね。
70を卒業して80になったら、寅さんは卒業ですか？
相手を知らない人多いから、寅さん
は。寅さんを
知らない、もう今30以降若い人全然知らないですよ。もう死んで20年ですから。
寂しいですね。
でも中には私よりちょっと下の人で、見直してみて、よかったってから、遅いよ君、今からでも遅くないから行け行けって言ってるんですけど、そんなこと、どう内田さん、何がラグビー以外に
得意だったのはね、
女性も好きだったでしょうけども、
喧嘩の仲裁が得意でしたね。
喧嘩の仲裁、やったぜっていうところだね。
人が揉めてんのを仲直りさせるのが上手でしたね。
はあ、
子供の頃から
愛想だね。
それ今でも上手ですね。
ああそう、どうも私と中林さんの間を上手に取り持つと思った
こんだけ仲のいい方たちは別にそれはなんか親の夫婦喧嘩のおかげかなと思いますけど、
コンサルタントとしてその仕事もしていただけます？
もう本当に得意ですね。
皆さん
どうしてでしょうかね、
お聞きの皆さん、間に入ってもらって話をね、進めた方がいいんじゃないですかね。
例えば経営者と従業員の間とかね、お客様と店側とかね、揉めてる時に、本当に
それはポイントは何ですか？
両方の言い分ですね。
言い分を
50-50ですね。
聞いてあげる。
もう絶対に
その中立を保つ。
中立の中にもお互いの一番大事なところを上手に渡すって言いますか、こっちから。
それ話聞いてて、もうどう見てもこっちが悪いなと思ったらどうするんですか。
どう見てもその場合はやっぱりそれはね、悪い方が悪いんでしょうけども、ただその中で分かってほしい、分かってもらいたかったことが、伝わってない場合が多いですね、相手に ね、
特にその悪いと思われる人が、本当こういうこと言いたかったんだよっていうのを彼は上手に引き上げるわけ、引き出して
、そういうところが。
それは別々に会うんですか、それとも一緒に
会
う？
別々です。
別々ですね。じゃあ喧嘩になっちゃうもんね。
別々に会って、別々にそれを相手に伝えますね。
今度一つ個人的にお願いしたいことが、
なんで何を言ってらっしゃるんですか。ね、でもこれ職場でもう随分役に立ちましたですね。
ラジオを聞いてる皆さんどうですか、内田さんにご相談したいという方がいたら、
僕先生お二人を前にして
推薦しますよ。本当そういう人が日本人には少ない。昔はね、なんて言うんですか、この高校屋のおじいちゃんがいてね、世の中を生き様を持ってした名主だったとか、何かね、そういうような人がいて、みんなの意見を聞いてやる。でもその本人が言ってるのは、なるほど、そうか、なるほど、そういうことだから、みんなよろしく、分かったね、なんで、何言ってんのか分かんないけど、話を聞いてくれる人がいるっていうことで、村の中うまく収まるってことはいっぱいあった。今そういう人がいない。権利主張だけが出てきて、ぜひ皆さん、内田さんという良き友
小さい時から何が得意かっていうご質問に対しての、
ね、
いや、ね、それはすごいですよ、それはやっぱり天職ですよ、誰にもできない。
私なんとね、喧嘩の仲裁に入ると両方とも喧嘩になる、あんたが悪いお前も悪いなっちゃうことがあるんですが、中林先生はどうだったんですか。
いやどうなんだろうね、分かんないですね。そのなんか生きることが一生懸命だったっていうか、どういうふうに言ったらいいんですかね。
中林さんもよく気がつく方でしょ、人のそのしてほしいとかそういうことに対して、
ねえ、
ね、
そういう道を来たですかね、やっぱりね。
それは持って生まれたもんじゃないですか、やっぱりどっかで習って資格取ってどうこうとかそういうんじゃないですよね。
まあね、そう
かな、ご両親から引き継いだ何かがねあるんでしょうね。
年とともにね、その何人雇ったっていうのがね、最初少なくだんだんこう人数多く雇うようになった、そういう経験もねさせてもらいましたよね。だけど大変なことですよね、人を雇うっていうのはね。
でも中林先生もあるいは内田さんも、あのそういうものが案外遠回しではあるけど今のビジネスに役立っている。
全て役立ってます
ね。そうでしょ、だからそういうのを生かす、あるいは私の中にね、みんなが全然知らない私だけがオタク的に何かの技術が持ってとか、何かの問題で例えば耳が良くて音を聞き分けるとか、目が良くて色彩感覚がすごいとか、そんなのがもしどっかの企業とか団体で使われたら、これは会社が儲けるだけじゃなくて人類への貢献ですよね。で先日もそのガイアの夜明けの一つでね、この紙っぺらのようなスピーカーを作った会社があるんですよ。紙のような薄い、でそのはほとんどが大企業を定年退職した70、80のおじいちゃんたちがやってるんです。でもう紙ですからどこにでも置けるんですよ。
それはスピーカーになって
スピーカーで、また音がいい。で普通のねセロハンでもできるという技術を開発して、だから私たちも何かそういうものを使ってしかるべきと思いますね。
あのソーラーもそうですよね、今ペラペラになって透明のこういうソーラーパネルがペラペラですよ、
ね、
すごい時代になってきましたね。本当にアイデア一つでも今まで使ってきた経験一つ一つが生かされて、アイデアに新しいアイデアにつながっていくんではないでしょうか。素晴らしいお話を今日もありがとうございました。明日またこの時間皆様にお会いいたします。いってらっしゃいませ。